波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われているさまざまな研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学数理物質系助教の奥村博則さんです。半導体はパソコンや家電製品などあらゆる機器に使われていて、私たちの生活には欠かせない材料です。ケイ素、つまりシリコンを用いた半導体が主流なんですけれども、これがうまく動作する温度は300度以下に限られています。それで十分な気もするんですけれども、地下資源の掘削だとか宇宙探索といった用途にはもっと高温に耐えられる半導体が必要なんだそうです。奥村さんはチッカアルミニウムという物質を使って800度近い環境でも安定して動作する半導体素子を開発したということで、お話を伺ってみたいと思います。奥村さん、こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。半導体って最近は半導体不足みたいな、そういうビジネス的なニュースっていうのをよく聞きますけれども、まずはそもそも半導体っていうのは何なんですか？
はい、半導体っていうのは固体の材料の一つで、固体の材料っていうのが3つに分類できます。導体、絶縁体、半導体の3つなんですけど、電気を流す導体と電気を流さない絶縁体、その中間にあるのが半導体になります。で、特徴としましては、普段は電気を流さないけど何かの物理的なものを加えると電気を流すという、ちょっと中途半端な材料が半導体になります。
何かの物理的なっていうのは、例えばどんなものになるんですか？
そうですね、例えば光とか熱が特徴なんですけど、応用先を見るとすごく分かりやすいんですけど、太陽光発電が一つで、光を加えると電気を流す。で、これの逆の特性が LED で、電気を流すと光が出る。他にも熱の温度を測ったりとかという形にもできるので、そういった物理的な相互作用ができるので、今半導体デバイスというのはいろんなところで使われているという形になります。
なるほど。なんか電気を流したり流さなかったりっていう、その中途半端なんていうか、めんどくさい材料のような気もしますけれども、実はそれがすごい役に立つってことなんですね。
はい、そうですね。外部からのその応答で、制御できる、スイッチングできるというので、非常に便利な材料となっています。
で、最近この半導体のニュースはよく聞くんですけれども、そういう経済的なニュースとは別に、やっぱり性能をもっと良くしようっていう開発もずっと進んできているっていうことなんですよね。
そうですね、性能自体はどんどん良くなっていて、デバイス自体もどんどん小さくなって、高速化、省エネ化といった形で進んでいます。なので、計算機自体もどんどん速くなっていますし、どんどん安くなってますし、いいものができているというのは進んではあります。で、それとパラレルでいろんなアプリケーションが増えていった、太陽光発電とか LED とか、いろいろところで今まで使われなかったところでの利用先がどんどん増えていって、半導体の材料自体がどんどん高性能化しているというのはなっています。
なるほど。で、今回発表した論文では、その耐熱性、高温でも耐えられる、半導体ということで、かなり注目されているようなんですけれども、半導体の性能として耐熱性っていうのは重要なポイントだっていうことなんですか？
そうですね、今まで私たちが使うパソコンとか、そういったところではそこまで高い温度必要なかったんですけど、最近では車に使われたりとか、結構高い電力とか使うところで半導体を使おうっていう流れができてきていて、でそうなってくるとやっぱり温度もどんどん上がってくる形になるので、そういった時に温度が高いところでも耐えれるデバイスっていうのは重要になってきてはいます。
じゃあ今の300度ぐらいっていうのは全然、不十分だっていうことになるんですね。
そうですね、高い電力を使うところで使いたいとなるとやっぱり足りなくて、例えば自動車でも、すごいハイスピードで動いて、そこで制御、回生ブレーキとか制御するってなると、やっぱり高い温度を耐えてくれないとちょっと不安になってくるので、もっと500度ぐらいまで耐えれると、少なくとも300度までは上がっても壊れない形になるので、より高い温度で耐えれる方が嬉しい形になります。
じゃあこれ、耐熱温度は高ければ高い方がいいっていうことなんですか？
そうですね、高ければ高いほどもちろんそれはありがたいんですけど、逆に温度が高いところでしか動かなくても意味がないし、うんうん、温度が高いことでそのデバイスは耐えれても他の周りが耐えれなかった
ので、ああそっか、
そうなんですよ。だからそこが難しくて、周辺技術も含めて企業さんとかと一緒に進めていく必要があるんですけど、うん、でも、そのもの自体ももちろん耐えれないといけないので、うん、そこは重要なポイントかなと思います。
なるほど。で、今回はそのシリコンではなくって、チッカアルミニウムっていう材料を使って、新しいものを開発したっていうことなんですけれども、チッカアルミニウムっていうのはどういう材料なんでしょうか？
チッカアルミニウムっていうのは、まあ、派生しているのはもともとあの青色 LED の材料のチッカガリウム、うん、日本の方々が3名の方々がノーベル賞を取られてるんですけど、うんうん、そこで使われている青色 LED の材料がチッカガリウムです、うん、でそこからガリウムの代わりにアルミニウムを入れていく と、青色からどんどん紫とか紫外とかっていう風に単波長化が進んでいって、うん、最近ではあの紫外光の LED としてチカアルミニウムを使った LED が使われているという形になります、
うんうん、
でその材料っていうのの特徴としては、まあちょっと難しくなるかもしれないけど N 型と P 型の両方の、半導体が作れていい結晶が作れるっていう材料 で、うん、でその中でも最も絶縁体に近い材料になるので、高温で耐えれる材料としては絶縁体に近いほど嬉しいので、
究極
的に良い材料としてはチカアルミニウムだなと思って、うん、今回のチカアルミニウム形になります。
へ、あの絶縁体に近いっていうことは、半導体の中でも絶縁体寄りのものと導電体寄りのものがあるっていうことなんですか？
そうです、そうです、最初の説明に話している通り、半導体って中間なんですね、うん、導体と絶縁体の。なので導体寄りだと普段でも電気を流しやすい、うんうん、ちょっとした熱を加えたりしても電気が流れるものもあれば、すごい熱加えても電気は流れない、光を与えても電気は流れない、うん、絶縁体よりの半導体があって、うん、結構幅広い領域で半導体の材料があるんですね、
うん、
その中でも絶縁体よりの材料になるのがチッカアルミニウム、
うん、なるほど。絶縁体よりの方がいいっていうのはどういう理由なんですか？
温度の観点で言うと、半導体に、温度を加えていくと、うん、その温度によって冷気された電子っていうか、その電気を流すものが増えてくるんですよね、温度を上げていくと、
うんうん、
で絶縁体に近ければ近いほどそれの電子が全然出てこないので、デバイス自体をオフしたりオンしたりしても、うんうん、オフした時に流れる電流っていうのは全然流れてこないんですけど、
うんうん、
導体寄りの材料だと、うん、あのたくさん熱によってあの電気が流れる物質があるので、デバイスをオフしてもずっと流れ続けちゃって機能しなくなっちゃうんですよね。
じゃあオンオフがあのはっきりしてるっていうことなんですか？
そうそうそう、そういうことです。温度が高いところでオンオフがはっきりしてる材料っていうのが今回の材料になります、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどなるほど、じゃあこれはやっぱりシリコンじゃダメだっていうことなんですか？
そうですね、シリコンって半導体の中に、まあ、いわゆるちょっと導体寄りの、僕のイメージとしては導体寄りの材料なんですけど、うんうん、そうすると大体300度ぐらい超えてくるとたくさん電気を流す物質が出てくるので、そこからもうあの、うんうん、オフしてもやっぱり流れ続けちゃって、デバイスとして機能しなくなっちゃう形になってますね、
うん、あのチッカアルミニウムっていうのは簡単に手に入る材料なんですか？
最近はあの結構手に入りやすくなりました。企業さんとか、うんうん、研究者の方からのたくさんの努力のおかげだと思うんですけど、まあ、あの流れとして紫外光の LED、うん、例えば最近医療分野とかで、うん、あのコロナとかで、殺菌応用としてちょっと流行ってきたんですけど、殺菌するのに紫外光の LED とかが便利だなっていうところで、最近すごくあのその辺の研究が活発化していて、そうするとその材料って ALN がベストの材料なので、うん、もう結構あの企業の方からも購入できるし、すごくいい品質のものが手に入るような状況にはなってきています。
うん、で今回はその800度近くまで耐えられるものっていうことなんですけれども、あのこの電気特性を調べる装置っていうのも結構苦労したというふうに伺っていますけれども、どういうところの苦労があったんでしょうか？
一般的に、半導体の中心はやっぱりシリコンで、シリコンのデバイスを測定する装置としてやっぱり300度ぐらいで十分な形なので、測定装置自体が300度以下のものが多いんですね、うんうん、で最近で言うとちょっとあの電気自動車用とかで、パワーデバイスと言われるところで、まあ、SiC とかいう材料が使われてるんですけど、そういったところでもようやく 500、600度まで測定できる装置が、出てきている状態なんですけど、そこがやっぱり限界だったんですよね、うんうん、でチカアルミニウム を実際デバイス作ってみると、で測定自体はもっといけるんじゃないかなっていうところに来てたので、その装置が欲しい、もっと高い温度で測れる装置が欲しいだったんですけど、世界中見てもないと。
ああ、そうなんだ。
はい、必死に探して調べたら実は日本にあったと。
東大元暮らしですね。
そうそうですね。海外には実はなくて、本当今でも多分日本しかないと思います。うん、実際論文出しても、査読者の方にそんな装置ないだろうみたいな形で、はい、すごく突っ込まれたので、予備データの方にちゃんと詳しい情報、装置が書いたんですけど、うんうん、日本の、中小企業のメンバーさんが作って、産総研と一緒に開発したもので、900度まで測定できるプローバーがありまして、
うん、
これはもう手に入れたいと思って必死に数年かけてセットアップして作り込んで、やはり測定できるような環境を整える形になります。
うん、そんな装置を組み上げるだけでもそんなに何年もかかるものなんですか？
まあ、ぶっちゃけ言うとお金があれば1年でできたんですけど、まあ、若手であるのとあと予算の都合があるので、まあ、大事なところだけは、まあ、こう買って、あとは小さいパーツをどんどん増やし、年々増やしていって、予算を取ってきて増やしていってっていうので、うん、まあ、3、4年はかかったっていう。
じゃあ、ちょっとずつちょっとずつ組み上げていったっていうことなんですね。
そうですね。
やっぱり全部組み上がらないと測定はできないもんなんですか？
そうですね。なんか、なんとなく測定はできるような形でも、やっぱりそれだと論文としては、認めてもらえないというか、学会でもそれじゃ不十分でしょ、みたいな話になっちゃうので、やっぱりちゃんと測定できる環境っていうのを整えるには、やっぱりそれぐらいかかっちゃうでしょ
う。この900度まで測れる装置っていうのは、どういうニーズがあって、そういう装置が隠れてあったんでしょうか？
わからないですね。私も、他に今まで使っている方としては、ダイヤモンドのデバイスでよく測定されている方はいるんですけど、どういったニーズかはちょっとわからないですね。その測定結果もだいたい5、600度ぐらいまでで、はい、900度まで測定できるニーズっていうのは、当時はあったのかどうかわからないですね。でも今回、ほどの限界までの温度まで、測定できたので、もっとこれからも温度高い温度で調べたいので、今はちょっとニーズ出せたんじゃないかなと思っています。
そうですね。じゃあその装置のメーカーさんもお喜びですね。
そうですね。喜ばれておりました。一応ちゃんと伝えておきました。こういう結果出たよ。うん、はい。
で、今回この800度近い温度っていうのは、これはどういう用途にまでは使えそうな感じなんですか？
そこは結構難しくて、まだ産業として成り立っていないので、うん、ここで使えますよっていうのは難しいんですけど、まあ、可能性として大学側から、アプリケーションを提示できるとすれば、一つは例えばジェットエンジン周辺ですね。飛行機とか、まあ、スペースシャトルとかを含めたジェットエンジン周辺ってもう鮮度を超えてくるので、この辺で例えば破損したりとかするような情報を、キャッチしたりするときに、例えばこういったデバイスでうまくセンシングもして、情報を例えば、ね、送れると、壊れかけているかどうかっていうのを情報を伝えられると思いますし、あと、鉄鋼業とかも高温で使いますし、あと思っているのは地中ですね。その掘削機に必要なんじゃないかなっていうのが一つありまして、例えば地面掘っていくとどんどん温度上がっていくんですよ、実は。で、例えばマグマの温度が表面付近で1000度ぐらいにいて、例えばマグマ周辺行くと、
そんな深いとこまで、
はい、数百度になりますし、3キロとか5キロまで降っていくと5、600度ぐらいまで上がってくるので、そういったところでは掘削機周辺にやっぱり水があるかどうかとか、なんかそういうセンシングのためのデバイスとしては、使えるんじゃないかなと思います。
そうか、ただ掘れればいいってわけじゃないんですよね。
そうですね。ただ闇雲に掘ってたらそこが壊れちゃうかもしれないので、やっぱりね、事前の調査とかも必要だと思うので、
じゃあ、今回このデバイスが開発できたということで、新しいニーズが生まれてくるかもしれないということですね。
そうだと思ってます。今まで難しかったとかできなかったとか、もしくは大きく作ればできるとか、お金をかければできるっていうものが、例えばコンパクト化できたりできると思うので、そうすると安く掘削できたりとか、安くジェットエンジンとかに乗せられたりすると、もっと安全とか作業効率が上がったりとか、そういったところで活躍できるんじゃないかなと思ってはいます。
普通は何かこう開発しようというときには、ここまで欲しいよねっていう最初に目標があって、でこれができればこれができるよねっていうふうにどんどんつながっていくと思うんですけれども、まずは耐熱性を上げようっていうところからスタートするっていうのは、どういうきっかけでそういう研究になったんでしょうか？
それはやっぱりこうアカデミアだからって形になりますかね。 まあ、工学部なんでやっぱりそういう需要があってから進めるっていうのは、もちろん大事なんですけど、
うん、
学術的にはやっぱり材料の限界を知りたいっていう好奇心からあったので、うん、半導体の限界をちょっと知りたくて、
うん、
なので半導体の一番絶縁体に近い材料を使って、うん、最も限界の温度がどこまで耐えれるのかっていうのを知りたくて、今回最高の温度から出せるってことを調べたっていうんです、
うんうん、じゃあもっともっと高い温度もいけるかもしれないと、
うん、鮮度までいけると私は思ってます
やっぱり高温っていうのは半導体にとってはあまりよろしくない条件ということになるんですか？
そうですね、高温になってくると材料自体も変質してくるっていうか、きれいに並んだ結晶でできているので、うん、温度を上げてくるとそれがちょっと壊れてくるっていうような形になりますし、うん、デバイスになると周りに金属つけたりとか、パッケージになると周りに覆うようないろんなものが周辺部分についてくるので、うん、
その
いろんなものが壊れてくるので、うん、なかなか難しいですけど、
うんうんうん、なるほど。逆に低温側っていうのはどうなんですか？
低温側っていうのは、逆に電気を流すという点では非常に有利なものがたくさんありまして、例えば超電導なんかもそうですし、
うんうん、
非常に、
そうか、
はい、電気を流しやすい、うん、っていうのを、うん、熱によの影響がないので非常に電気を通しやすいので、電気自体はすごく流しやすいものがたくさんあるものになりますね、はい、
うん、じゃあやっぱり低温側よりも高温側の方が興味があるっていうことですね。
そうですね、私はそうですね、はい、うん、高温側はまだ未開拓だったので、そこには興味がありました、
今回のこのデバイスではサファイア基板っていうのが使われたようなんですけれども、サファイアって宝石のサファイアですよね。お高いんじゃないんですか
そうですね、一般的にはやっぱり高いですけど、一般的に言うとそうですけど、この結晶とか半導体の業界で言うと決して高い方には入らない材料になります。
あ、そうなんですか、
はい、一番安いのはもちろんシリコンなんですけど、多分シリコンの次ぐらいに安いのがサファイアになってて、
そうなんだ、
はい、他の材料、例えば炭化ケース、パワーデバイスに使う炭化ケースとか、青色 LED に使われる窒化ガリウム、うん、あとダイヤモンドなんかいうと、うん、もう何桁も価格が上がってくるので。
そうなんですか、
はい、サファイアは品質が良くて、大きく作れてすごく安い材料の一つなんです。
うん、じゃあもうすでにあちこちで使われているものだということなんですね。
そうですね、窓材であったりとか、あとは青色 LED 用の基板として実際にもう皆さん使われているので、うんうん、皆さん手元にも多分たくさんあると思います。
あ、そうなんだ。じゃあ半導体業界じゃ、まあ普通の材料ってことなんですね。
そうですね場合によってはテレビとかいろんなモニターとかに使われている。
あら、そうなんだ、はい、サファイア基板自体は耐熱性は大丈夫なんですか？
サファイア自体はもう絶縁体で非常に耐熱性は高いですね、
うん、
エーレンと同じかそれ以上の耐熱だと思います。チカルミウム、
うん、そうか、チカルミウム以外にもなんかこう候補になりそうな材料っていうのはあるんですか？
そこはそうですね、難しいところで、一、うん、つはもちろんダイヤモンドが一つなんですけど、逆に言うともうちょっと高い温度まで耐えれる可能性があるとして、そのサファイアとかも一つ候補になってくるんですけど、逆にサファイアは電気を全くほとんど流さないので、うん、ちょっとデバイスとしては難しくて、でダイヤモンドになってくると温度には耐性はまあ優れてるんですけど、うん、P 型が主流の材料で、うん、表面とかがちょっと大気とかと反応しやすい材料だったりするので、うん、力みには結構安定な材料なんですけど、そういったところの安定性とかを見ると、
うん
うん、まあ、難しいですね。まだ現時点ではどれがいいかと結論できないですけど、はい、
そうなんだ。でもチッカアルミニウムって要するに窒素とアルミニウムってことですよね。
はい、そうです。
だとするとすごいどこにでもありそうな材料っていう感じがしますけれども、そういうものなんですか？
そうですね、最も地球上にある材料のシリコン、アルミ、酸化素の、3つで、今回のデバイスは動いているので、チッカアルミニウム、 あと窒素か、で窒素とアルミの中にシリコンが入ってるんですけど、まあ、非常に材料としてはたくさんあるようなものになります、
うんうん、じゃあそういう意味でもすごくいい材料になりそうだってことですね。
そうですね、だから今回サファイアみたいな安い材料の上に、ありふれた材料をつけてデバイスが動作しているので、うん、そういう意味では地球にはまあ優しいものかなと思っております。
はい、ありがとうございました。それでは最後に、今これからやってみたい研究テーマとか将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いします。
私たちは半導体の限界に挑戦しています。で、今ある半導体っていうのは、基本的に地上で動作させるものっていうのが大半になります。で、でも私たちがやってるのは、地中とか宇宙とか、あらゆる領域でもこういうデバイスを動作させて、で、センシングとかを通じて、それらのデータを、うまく取得して、で、これまでできなかった予測とかを長期的にできるといいなと思ってます。研究自体は材料を作るところからデバイスの作成と評価まで行ってまして、こういった極限環境で動作させるのに、まあ、耐えられる材料がもしないってなると、まあ、材料から作るし、で、材料があってもその特性を活かせてなかったり、まあ、応用先が見えてこない、今回の高温デバイスのように見えてこないときは、まあ、実際にデバイスを作ってこういうことができますよとか、こんなことにも使えますよという形で、示している形になります。研究自体は筑波の周囲の機関と協力していて、今は産総研、ニムス、経医系、理研と一緒に仕事しています。で、特に産総研とかニムス、筑波大を含めた筑波エリアに、すごい良い共用設備がありまして、で、半導体の分野に関しても世界でもトップクラスの環境になりますので、こういった最先端のデバイスとかトップデータを出せる環境になります。で、あと、本研究室は企業とも積極的に共同研究しているので、まあ、企業の方も気軽にご連絡いただければなと思いますし、あと外部の学生も大歓迎で、これまで関西から東北までいろんな学生から連絡来ていますので、まあ、企業の方も学生の方もぜひ気軽にメールしていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
筑波大学数理物質系助教の奥村博則さんでした。ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。今以上に半導体の耐熱性を上げようと思ったら、それだけの高温で性能を測定できる装置から用意しないと、というのは言われてみればその通りですけれども、つまりは誰も考えつかなかった実験ということなんですよね。これまでの限界を超えた耐熱性を持つチッカアルミニウム、この先どんな風に使われていくのか心に留めておきたいと思います。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。